月に一度のお楽しみですよ。寺川たっちゃん大人の放課後第37弾やってまいりました。第4金曜夜8時から1時間特別にお送りしています。いつもですとね、寺川たっちゃん八景葵が毎週月曜朝8時40分からだいたい10分間くらいレギュラーでお送りしてるんですが、こちらはだいぶ色合いを変えてお送りしております。さあ、たっちゃん、こんばんは。
はい、こんばんは。
今日来てくださっている方がですね、なんかスポーツマンかなって最初思うような、そんな感じの方なんですけど、有限会社小久保フェンダー製作所専務取締役小久保慎二さん、いただいた名刺には、スペシャル RV プロダクト by 小久保って書いてあります。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、小久保今日、ゲストにお願いしたんだけどね、その前にこの8時楽しみにしてくださってる方がいて、はい、で先月8時の放送が9時にずれちゃって、ほうほうほう、それの連絡がミスっちゃってさ、はいはい、なんだっていう話はあったんで、いくつかだから、はい、視聴者の皆さんごめんなさい、都合で先月9時からでした、ごめんなさい。
これアーカイブでまたネットでもお聞きいただけるので、うん、ぜひ FM ハイのサイトに行っていただいて、寺川たっちゃんのアーカイブっていうのがトップページのところ書いてありますので、そこをクリックしていただいて、で先月5月の分を聞いていただくことができますので、すみません、
はい、
ぜひ
お願いします。まあ変なことで知り合ったんだけどねそうそう、変なことって、まあ実は僕がね、まあ、プライベートの話で恐縮なんだけど、お酒を教えていただいた方っていうのがいて、まあ亡くなってしまったんだけど、前にも何度かお話しした、春日八郎とか、あ、岡っ春、岡春、そのまあお弟子さんだった飯倉さん、まあ有名な G&G っていうクラブをね経営なさってて、でまあ奥さんと二人で一生懸命やって、でその方がまあ正直そのワインっていうやつをなんだっていうことを一から教えてくれたのが、僕が35、6の頃だから、もう35年40年前だね。でその飯倉さんがその流れ、世の中の流れの中でスイングパパというお店に切り替えた、要は場所を移ってね、でそこでまあいろんな方が、静岡におけるかなり名士の方がほとんど集まったっていう時代があったんだよね。でその時にその自分もちょこちょこっとそこを顔出させていただいてる中で、今日のゲストの小久保も要はどういう関係であんなとこへこんな若いのが来るのかと思うようなやつが来たのが初対面。
ちょっと世代違いますもんね。
もう全然世代が違うし、お前小久保いくつ今？
僕は今43なので、当時30頭ぐらいですよね、生き始めたのがね。
まあそうだね。それでまあ非常に元気な青年 で何やってるのって言ったら、特殊な車両やってるって今話した。でその今日はね、その特殊車両っていうやつは具体的に仕事としてどんな車両を作ってんのか、あるいは装飾を施してんのか、その辺から入って、でまあ性格的には非常に明るいし押しも強いんで、なんでそんな性格になったのというとこ、まあ人となりに入っていきたいんで、ではまず自分の仕事の説明を今お聞きになってる方が分かるような、
そうですね、
うん、話をしてくれ
て、まね、この仕事の説明というのは一番実は大変なところでしてね、うちの、まあ、一番末の娘がまだ保育園なんですが、娘のお友達にパパ何やってる人なのって言われた時に一番答えに困る部分なんですよね。まあ簡単に言うと、まあ車屋さんではあるんですが、特殊な車を作っている会社だという説明が一番分かりやすいんですが、でもじゃあ特殊な車って何なのというところになってくるんですよね。まあ分かりやすい例でいくと、霊柩車とか、パトカー、救急車、消防車、皆さんの知ってるところだとね、そういうようなお車になってくるんですが、
特殊車両ですね。
特殊車両ですね。まあ、要は一般での人がまず買うことがないような車を作っているというのが、特殊な車両を製作というところになってくるんですけども、まあ、一般の方で一番馴染みが深いところでいくと、移動販売車、とかですね、まあ、あとはキャンピングカーなんかもそうですよね。あのあたりがまあ特殊車両と言われるところになってくるんですね。
ある車体ボディはそのままにして加工を施して変えていくってことが一番だな。
まあね、
エンジンから変えるわけじゃないの。
そういうのがね一番分かりやすい例で言うと、車の乗用車のね、 外はそのままで中だけ変えるというパターンと、
中ってのエンジンじゃないだ、
内装ですね、内装を変えていくパターンと、ね、うんうん、あとは、車種といって、まあ、フレームですね、うん、フレームの状態からメーカーから上がってきたものを、全部中から外から全部仮装すると、うん、まあ、簡単に言うとエンジンと、足回り以外は全部作っていくよっていうパターンもあります。レッカー車なんかがそうなんですが、うんうん、まあ、よくね見かけるのに言うと青い車、JAF のレッカー車なんかがそうなんですが、あれもうちでね作らせていただいてるお車になってくるんですけども、ああいったものに関しては、キャビンといって運転席と、あとは後ろのフレームというね台があるだけで、その状態でメーカーからうちに入ってきます。でそこから、外のものを全部くっつけて作っていくというのが一つの、う
ん、じゃあ、車のね今の話で、はい、車の普通のドアだとかなんとかっていうのはついてないものが来るの？
ついてない状態で
来ますね。ああ、じゃあもうシャーシってやつがベースにあって。
そうです。で、もともとのきっかけというのが、うん、まあ私が、この会社になって4代目になるんですが、うん、初代、まあ私にとってのおじいちゃんのお父さんになるんですよね。うん、その方が、まあ、昔車のねフェンダーといってタイヤの周りですよね、あの辺りを板金して作っていたっていうところから始まったところではあるんですが、
だから国防フェンダー製作所。
そうですね。で、まあ、そこは、まあ、町工場みたいな形ではやってはいたんですが、うん、その後もうすでに戦争に入ってしまいまして、
戦前の話。
そうですね、うん、で戦争に入っていって、うん、私にとっての祖父にあたる、ね、うん、2代目の方、うん、これが補給部隊にいたんですね、うん、戦争流、うん、で実際補給部隊といっても、うん、当時物資も少なく、うん、なかなか補給も来ない状況で、うん、でじゃあどうしたかというと、うちの祖父が、戦車のフェンダーであったりとか、うん、外装をその場で直していたと。
外地で？
現地で。
現地ってのは外、
そうですね、うん、外地、そう、戦地ですね。そうですね。で直していたって言って、そこで、ある程度の形を整えて、部品が来なくても戦えるようにしていたというのが、まあ、この会社の一番の大きいところではないのかなと、発端のところではないのかなと思ってますね。
最近ね、はい、その霊柩車とたまに会うんだけども、はい、その霊柩車って昔あのお宮さんみたいなのが飾ったやつが結構走ってたんだけど、はいはいはいはい、最近見ないよね。
そうですね、一般的には宮型というタイプの霊柩車になるんですが、うん、見かけなくなった理由っていうのが単に法的なものっていうわけではなく、うん、火葬場、焼き場ですね、あの近隣が、再開発入って、住民の方たちが住むようになってきたと。そうするとその方たちから、うん、近くに霊柩車と分かるね宮型のようなものが走ってくると、あまりよろしくないというクレームが入ったんですよね、市の方にね。でやはり、焼き場から市民と、あれは市民サービスの一環ですので、市民からのクレームというのは真摯に受け止めなきゃならないと。
でも公的な霊柩車はそんなの宮型なんてあった？バスみたいなやつしかなかったじゃん。
まあ、霊柩車の歴史ってのもこれも紐解いていくと非常に長い歴史があるんですけど、昔はよくお寺なんかで、まあ棒がくっついてね運ぶような形で、なんていうんですか、樽に入れて運んでたんですよね昔は。でそこから始まって次が、まあ馬車というかですね、ああいうような形で運んでいったと、っていうのがまあ日本の流れなんですけども、一番日本の霊柩車で、一番こう影響を受けているのがやはりヨーロッパ、ヨーロッパの方で、霊柩車というと馬車が引っ張っていた、馬が引っ張っていた馬車で運搬をしていたんですけど、その時にホロがついてたんですね、上に馬車の、あのホロのところが、こう S 字型のこういう鍵字のなんていうんですかね、がついてたんですよ。こうホロがこう開けるためのヒンジがついてたんですね。でそのヒンジがこう S 字型になってたんですね。でその残りが、今の霊柩車洋型でも残ってるんですけども、そういったものが使われていって、霊柩車の流れというのは日本の中では戦後から一気にもう、ヨーロッパアメリカの影響を一気に受け始めたよというところで、で基本的に日本は車で運ぶという文化ではなかったんですが、戦後からやはり車で運んでいくという流れに変更になっていき、ただ、日本の仕様で独特に変化していったっていうのがやはり仏教のね、国なので、お寺とのつながりで、ということで一番分かりやすいのが、まあ、お寺のようなお宮ですよね、が車に乗っかってきたっていうのが、で最後に乗るものだから、ね、 しっかりしたもので仏様のなるというところで持っていくというのでああいう車になっていったんですが、やはりああいう車に関しては手間がかかるし、うん、お金もかかる。で上は全部、一番最初の当時の頃は屋根っていうのは全部金箔を貼ってあったんですね、うん、で装飾も全て金箔で、うん、漆の中は漆塗りでと、非常に豪華な、まあ、仏壇に近いようなイメージのものでやってたんですが、昔はねそれだけお金をかけても十分、冠婚葬祭というものに対しては、お金が回っていた時代だったのでよかったんですが、やはり今の流れ冠婚葬祭が一気に落ちてきまして、葬儀自体が、簡素化簡素化されていって家族葬個人葬密葬という流れになってきてしまったものですから、だんだんだんだんそういう車の出番というのはなくなっていき、で今ではもう外見では霊柩車とわからないようなね、単なるワンボックスカーで走っている車っていうのがね、増えてきて、まあ、僕らからしてみると寂しい時代になってきたかなというところではありますね。
でね、もっと話戻るんだけどね、その火葬場の近隣に人がいっぱい住むようになってきたと、でまあ昔は火葬場ってちょっと離れたところにあったよね、事実離れたところにあった、でだけどその人が住むようになってきて、やっぱりその嫌だと、あ、それは気分的な問題だと思うんだけどね、
まあ気分的な問題でしょうね、う
ん、まあそれは嫌だと思うっていう、まあそういう意見を言う人が増えてきたっていう、まあその時代を反映してきてんじゃないかと思うんだけどね、でまあ結局そのお宮型ってさっきの話だけど、そういう金ピカのものを施した霊柩車というやつは民間がなんかやり始めたんでしょ最初。
基本的には民間ですね。まあ余談なんですが、その後宮型がなくなってどこに行ったかというと、うん、海外に流れていってます。うん、
その海外は どこだ、
まず第一にそれを見て一番面白かったのがアメリカ人ですね。うん、こんな車は見たことがない。うんうん、で結局、ハリウッドのスターが、霊柩車を買って、うん、個人で乗ってたりとか。
普段使いにしてるんですね。
普段使いで使ったりとか。
で、あの霊柩車っても大体アメ車だよな、昔は。
そうですね。
でかいのだよな。
まあ、あれも、当時、やはり、アメ車というのが、ステータスの一部だったですよね。
うん、ああ、そういう時代があった。
キャデラックやリンカーンっていう
のが。でかいのが、
うん。で、最後ぐらいは、いい車で送りたいという希望の中で、やはりその当時の一番いい車っていうのが、キャデラックやリンカーンだったと。うん、でこれは、まあ、その当時のブームに合ってたってもあるんですから、僕らたちのこの技術的な部分やからすると、キャデラックやリンカーンっていうのが FF 車といいまして、
あ、フロント
フロントエンジンでフロントで駆動する、要は前のタイヤだけが回る車なんですね。そうすると何がいいかというと、その運転席の後ろでボディを切っても前だけ走っていけるんですよね。でいくらでも後ろ伸ばせられるんですよ。そういう仮想が実にしやすいっていうのもあって、ああいう車が使われてたっていう理由もあるんですよね。でじゃあ実際に宮型等がじゃあそういうね個人の趣味だけで、海外に出てたかというとそうでもなく、あとは、本場のね仏教の、もっと濃く色濃い地域、タイとかインドネシアとかね、仏教のっていうですね、まあ、中国なんかもそうなんですが、ああいったところに、星がされて輸出されていったというのが、
それ何年ぐらいかね、今のねアメ車っていうやつのリンカンダー、キャデラックだっていうのは1960年代が一番流行りだったんだよね。
そうですね、ブームで言うとそれぐらいですか ね、 ね、
でそうそう60年代のグラフィティなんていうやつが、はい、音楽でもね、はい、新しい音楽が入ってきたのはその年代だったんだよね、はいはい、アジア諸国にっていうのはその後の話だよね。当
然全然後ですね、2000年代に入ったぐらいですかね。
最近ってことはな、
もう宮型というものが日本で走れなくなって、実質走れなくなってきた。なぜ走れなくなってきたというと、うん、まずさそのクレームがあって、うん、焼き場と言われてるね火葬場が、うんうん、宮型の出入りを禁止にしちゃったんですね。宮型で来るなと。
あ、そう、
うん、宮型は受け付けませんと。
あ、じゃあそれは公的機関だからな。
公的機関がそういうふうに決めちゃったので、そうすると行くとこなくなっちゃうんですよね。
さ、それで結びついたわ。
そうなんです
よ。だから結局要は市役所なんかにその近隣の住民から最初不満が出たという。
そういうことですね。
でそれを受けて公的機関が宮型の出入りを禁じたと。
そういうことです。
あ、そうか。おい普段さ一緒にいてもそんな話したことねえじゃん。こいつか、俺は思っていた以上に優秀だぞって今思ってんだけどさ。
すごいですね、歴史から何から
素晴らしい、素晴らしい、
うん、ただね、うん、だからといって、うん、法的に禁止することはもちろんできないわけです。
わかるわかる、
うんうん、 じゃあどうするといった時に、自主規制という意味合いですよね、はいはいはい、もうそういうところで走っていくのはやめようねというふうに持ってくるしかない。ただそうなってくると1台作るのにね、昔のバブルの時代したら1億2億かけてた車が走れなくなる、うん、じゃあどうするその車と、うんうん、言った時にじゃあ皆さん、今もねちょっと今走ってるっていうのも、まあ、ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、洋型車といって、うん、屋根の乗ってないステーションワゴンのような車で、運ぶようになっていったんですね、うんうんうん、で逆に言うとそれだったら霊柩車と分からないからいいでしょうというのが、うんうん、まあ、妥協案だったんですね、市民と市役所とかね、役所なんかの間での話の中では。ただ、
全国みんなそうなのかね、
もう全国的な流れですね、うん、逆に静岡市はまだいい方です。まだ規制というまではかかってないの、宮形が走っちゃダメというわけではないので、うん、静岡市はまだ走っても大丈夫です、うん、ただここら辺だともう浜松はまだいいのかな、菊川掛川とかですね、うん、近隣地域っていうのはもう禁止にしてるところが多いです。
はあ、はい、そう
で、うん、やはり霊柩車業界というのがやはり1台だけ持っていても、うん、回らないわけですよね。そうなってくるとやはり3台4台多いところだともう20台30台持っているところがあります、うん、そういったところが、一気には切り替えられないので、うん、徐々に切り替えていって、まあ、うちでもね霊柩車を作った場合、うん、そういった車が下取りで入ってくるわけですよ、
うんう
ん、下取りで取った車っていうのがじゃあどうするかと。でこれもまた大変な話で今の、まあ、ゴミ処理の問題にも絡んでくるんですが、簡単に言うと屋根上ね、家と一緒なので、うん、屋根があります、うん、で、柱がありますって考えた時に、うん、屋根がまず銅板です、
うん、
で柱と周りっていうのは、木ですよね、う
ん、ただこの木に宮大工さんがやってるってことですか。
そうですそうです。で木に、金メッキがかかってるんだったらまだいいんですが、うん、これが亜鉛メッキであったりとか、うん、まあ、要は有機溶剤で処方されていると、うん、で中身に関しても、うん、釘1本、うん、中もステンレスのね、ローラーがついたりするんですが、うん、これを全部材料ごとに全部ばらしていかないと処理できないんですね、
うん、
車屋さんなんかでね車を廃車にするっていうとよく皆さん知ってると思うんですけど、スクラップといって上がブスーって潰してやって割れってパターンですが、霊柩車の宮形という場合はそれができなくてですね、うん、全部ばらさなきゃならないと、
分別しなきゃってことですね、
分別しなきゃならないですで上を全部取り外した状態でやっと車としてスクラップできると、非常に手間がかかるんですね。我々もそれをやるのがまず大変だというのと、まあ、せっかくねもう文化遺産に近いんですよね、宮大工さん、今はもうね宮大工さんっていうのも少ないんですが、仏壇を作ってる、職人さんであったり、それこそ宮大工さんというのが、精魂込めて作ったものを一気にばらしていくっていうのはちょっと忍びないと、心もとないものがある、どっかになんか再利用できないかなっていうのがまず一つの考えではあったですよ。で日本で要はあれを解体して処理するのにやっぱお金がかかるわけですよね、人が動くわけですから。で下取りで取ったとしても大赤字だったんですね今までは。それが要は海外に持ってったところすごいいい金額で買ってくれると、あこれはいいことがなったねと。で逆にね向こうで、使用用途は違うんですが、それで頑張ってね第二の人生を車としても送ってもらえるならば、非常にありがたい話じゃないのかなというので、一時期そういったものも外に出ていくことが多かったです、うん、で逆に今度それが、一段落してくると、東南アジア系からやはりそういった車が欲しいと、うん、そういった車で最後送ってあげたいという、冠婚葬祭に関しては、日本というのはすごいドライな国であって、やはり金銭面の方が優遇されちゃうところではあるんですが、まあ、宗教的考えからするとね東南アジアの方がやはりしっかりしているものですから、向こうで、使いたいという要望があり、東南アジアの方に出荷していくというのもありましたね。でその後は、まあ、面白いのが葬儀に関する考え方というのがやはり世界各地いろんなところでやっぱり違ってきまして、私もね小さい頃からアメリカに行ってたもんですから、向こうでの観光葬祭の様子で逆に東南アジアの観光葬祭の様子なんかもいろいろと見て参加したりもしてきたんですけども、まず、死者を敬うということに関しては日本は非常に希薄な文化のところがあるなっていうのは思いますね。やはり やっぱりね、あの先生もね、うん、そんなことはないんじゃないかと思うかもしれないですけども、うん、やはり、死者を敬うというものに関しては、うん、欧米の方の敬い方っていうのは、うん、本当に心から敬ってるなっていう、まあ、要はお金じゃないよというところが、うん、一番感じられる文化でもありますよね。まあ、宗教上の違いというのもあるんですが、まず亡くなった、ね、方、まあ、日本の霊柩車を見てもらうと分かるんですが、外から見てまずそれが霊柩車と分からないのが今の現状で、プラス、何を運んでるか分からない、ね、霊柩車と知ってる人じゃなきゃ分からない。でもヨーロッパアメリカの霊柩車っていうのは外から棺が丸見えになるような霊柩車になってるんですね。それで運んで、要は今、亡くなった人を運んでいるというのは分かるような文化になっている、うんうん、で実際に、まあ、日本は、ね、火葬ですけど、アメリカヨーロッパなんか土葬が多いんですが、うんうんうん、それによって棺も、ね、棺の形って日本は真四角の、ね、長方形の棺になってますが、ヨーロッパなんかは、ね、よくドラキュラが出てくるような、うんうんうん、形の棺が多いんですが、なぜじゃああの形なのかと、うん、いうところで、日本はなぜああいうね真四角なのかっていうところも考えていくと、うんうん、まあ、長方形、そうですね、うんうん、長方形である理由っていうのは簡単に言うと炉に入れやすいからなんですよね、うんうん、で、じゃあドラキュラが出てくるような箱の形っていうのはなぜあの形なのかというのを調べていくと、これもまた歴史が古くてですね、いろんな考え方があるんですが、うん、基本的には装飾をまずこだわるんですよ、うんうん、そのまま埋めるものですから、うんうん、で棺の中も外も、うん、立派な装飾を施して、やっていくと。で土葬ですのでね、うん、そのまま燃えるものを考えなくてもいいと。で必ず向こうの葬儀というのは、死者に対して綺麗な格好ですよね、スーツであるとか、うん、着ていたものを、生前着ていたものを着させてあげたりして、うん、そのまま、埋葬するという形、うん、
死に装束はないんだね。
そうですね、うん、まあそのまま宗教上の違いというのもあるんですけども、やはりそういった考え方の違いから見ていって、でいつまでもやはり、日本は亡くなると、ね、魂が、ね、しっかりお寺に行ってお坊さんにお祈りしてもらえば成仏するよっていう考えですけども、まあ、海外の文化なんかもそうですけど、そこにいるというのが考え方ですよね。要は輪廻転生の考え方がないものですから、宗教上に必ず、いつでも会える、要はそこに埋葬されているけどそこにいるんだというのが前提になっている、うん、ですからお墓に行っても必ずあれですよね、墓石の前に立つ時でも必ずそれ以上前に進むな、要はそこに行ったら死者の頭を踏むことになるからそれ以上入っちゃダメだよっていう教えがまずあったりとかですね、考え方がまず全然違うんですよね。で最初の話に戻りますけど、じゃあ霊柩車というものが出てきた時に、考え方がやはりまず違って、まず外からも見えるようになっているよ、外見的には。で死者を敬うために作られているよというところですよね、うん、で必ず、日本みたいな密葬というのはほぼ、まあ、今はねこのコロナの時期なのであれですけど、通常はないですよね。家族親族友人が集まって必ず、葬儀は行うというのが前提になってます、うん、でそれを考えていくと、日本というのは、今の日本の葬儀を見ていくと、やはり個人葬密葬になっていくというのは、まあ、参拝者が少なくなってきてしまっているというのも一つの原因なんですが、やはり一番大きいのは費用の面ですね、うん、先生も今費用いくらぐらいかかると思います、葬儀の方は。
やり方だよな、だから今本当に家族葬なんていうと16万とか20万とかって、ね、うん、今はね寺がやらないじゃんね。
そうなんですよ、
葬儀社がやっちゃうじゃん、
ね、そうなんですよ。
だから本来の日本における葬儀というものも形が変わってきちゃってね。
そうなんですね、
寺でやって寺に納めるという、昔は片鉢だとかね、両鉢だとか、うん、まあ、お坊さんの数が何人でいくらだとか、うん、その戒名料がいくらだとか、
そうですね、
今はもうね、その坊さんが本当に食っていくのに大変だっていう時代になっちゃったってことは感じるね。まあ、ちょっと話がどんどん飛躍していってくる、今の話非常に面白くてね、まあ、特殊車両から たまたま霊柩車の話になって、はい、その霊柩車の歴史、アメリカあるいはヨーロッパと日本の考え方の違い、このようになってきたんだけどね、ちょっと話してどこへ入っていこうかと今考えながら聞いてたんだけどね、ちょこっと小さい頃からアメリカ行ってましてってチロッと出たじゃんね、
はいはい、
それはなんでアメリカ行ったの？
まあ難しいところではあるんですが、物心つく前にうちの母親に海外に行ってこいと 言われて、単身向こうに行かされたのが最初なんですけども。
いくつ？
小学校3年生ぐらいでしたかね。
で
に、まず最初にアメリカに、まあ、最初は夏季留学みたいな形でね、夏休みだけと、
ね、
そういう形で行ってたんですが、うんうん、その時に、当時、あれはどこだったか、アラバマ州、うん、アトランタとか、まあ、アトリスですね、
うん、あの辺りで、向こうであ のホームステイみたいなしてくれる、
そうですね、うん、もうさせていただいてやってたんですが、うん、
知らない人だろ、
全く知らない人ですね、僕にとってはね、うんうん、誰だよっていうぐらいの勢いのところだったんですが、うん、うん、まあ何でしょうね、水があったというんでしょうかね、やはりやりやすかった、住みやすかったっていうのが一つの考え方で、うん、で今思えばそれも大変なことで、うん、アメリカの南部なので、
うん、
まあ、うん、今ね話題じゃないですけど、人種差別がものすごいあるところなんですね、
うん、
でその中に、私のような黄色人種がねそこに行って、普通ならそんなにいい思い出はないはずなんですけど、うん、なぜか水があって楽しかったっていう思い出しかなかったっていうのが、うん、やっぱり一番大きかったのかなと今思えば、
うん、でその短期でまず行ったじゃんね、
はい、
それで
それで、まあもちろん一度帰ってきます。で、まあ普通に小学校の生活っていうのはしてたんですが、うん、まあ私の5つ上に姉がいるんですが、うん、まあ姉ももっとうちの母が厳しくてですね、うん、あんた人のいないとこ行ってきなさいと、うんうん、モンゴルの平原に飛ばされまして、遊牧民と一緒の生活をさせられてたんですよ。
うん、
まあそれも当時も私の中で全く意味がわからなかったんですが、遊牧民と1ヶ月ぐらい一緒に暮らして、姉が帰ってきてどうだったって言ったら、うん、鶏の殺し方と羊の殺し方が分かったと、
うんうん、
こういう風にするとね血を抜かずに取れるんだと、うん、なるほど、何の勉強していったんだと思ったんですけど、まあ、という経験を聞きながら、じゃあもう、ね、僕も小さいながらもうちの姉が当時、中学の1年生ぐらいだったかな、それぐらいになったらまた生かされるんだろうなぐらいなイメージしかなかったですよ。で実際その時に、まあ、私がじゃあ中学になった時に海外に行く時にじゃあどこに行くっていう話になった時に、じゃあ今度はもっと長期で行けと、うんうん、1年2年の単位で行ってこいと、でそれであるならばしっかり勉強して、から行きなさいと、で英語の勉強をして、うん、試験を受け、行く、やでじゃあ行こうかっていう話になった時に、じゃあただ行くだけじゃ面白くないと、うちの母が、言ったのが、テスト、英語のテストがあったんですけど、うん、そのテストの成績によって行き先を決めると、
うん、
なんかこうバラエティー乗りの、うん、感覚になりまして、でその当時僕もそんなに頭がいいわけじゃなかったものですから、うん、テストの結果、行き先が決まったところがメキシコだったんですね、
うん
うんうん、でうちの母からお前メキシコに行ってこいと、
うん、
もうメキシコって言ったらね、もうドンタコスなイメージしかないわけですよ、簡単に言うと、うん、そもそも英語通じるのかメキシコでという話で、
うんうん、
いやお母さん申し訳ないけどメキシコはちょっとっていう、うんうんうん、話をしたら、じゃあもう一年勉強して、うん、でいい成績を取ったら、アメリカに行かしてやると、
うん、
いや別にそもそもね私はアメリカに行きたいとか自分で言ったことはないんだけども、うん、でまあされて1年、しっかり勉強してアメリカに行った時に、
その時に
それが、結局だから行って中学の2年生ぐらいかな、
うん
うん、で行って、最初に、今度はね南部に行ったからってことで北部に飛ばされまして、うん、ミネソタ州、
うん、
ミネアポリス、まあ、首都ですよね、
うんうん、
大きいところで、ただ冬はマイナス40度とかの世界のところですよ、うん、そこに行って、うん、生活をしてたんですね。でまあ面白かったんですよ、
うん、
まあ、全く日本と違う経験がありまして、特に静岡にいると、うん、あんだけ寒いところに行くっていう経験がまずないわけですよね、
うん、
冬になるとあまりにも寒いので学校が行けなくなるんですね、
うん、
今日は学校お休みですってニュースが朝流れてくると、うんうん、で家の中にいても、あまりの寒さで、まあ、寒波ですよね、うん、によって家の中の、暖房が故障して、うん、そのまま死んじゃう人も出てくるようなところなんですが、近所に、ドイツからの留学生がいたですね、うん、僕の一個上の、
うん、
でその子と、まあ、その子もまだ来て1週間ぐらいですかね、うん、 一緒の留学生同士仲良くしようということで、片や向こうや片言の英語、こっちは片言の日本語なじりの英語、でお互い母国語がねドイツ語と日本語なので、一切意思疎通が取れるほぼ取れない状態で一緒に遊んでたんですけど、やはり子供のね、まあ子供っていうのもね、お互い中学生ぐらいですけど、適応力っていうのがすごいなっていう自分でも思ってるんですけど、やはりそうやって友達ができで、向こうの家族もいて、で向こうの子たちとも仲良くなって話していくと、1週間ぐらい経つと、あれ俺なんか英語喋ってない、っていう感覚になってくるんですよね。あ、すごい、なんか英語喋れてる、1ヶ月ぐらい経つと、いや気がついたらもう普通に喋ってるんですよね。あれ英語喋ってるな。で半年経つとどうなるかというと、日本語を忘れてくるんですよ。日本人全くいないところですから、日本語を聞く環境がないので、アメリカというのは9月スタート、学校がね9月スタートで、始まるものですから時期はずれてるんですけども、一度帰ってこいと、高校受験をしなさいと言われまして、そうです、まあ正直やる気はなかったんですけども、まあ親の手前高校受験はしましょうと、で高校受験だけをさせていただいて、まあなんとか無事受かって、でまたすぐ向こうに戻ったんですけど、9月スタートなので、で、まあ、学校にも、もともとね留学してるという話があるので、単位のことが今度中学、高校になると単位が必要になってくると、なので単位を取らなきゃならないんで、高校がじゃあここに行きますっていう段取りも全部取っていって、で、高校の、まあ、日本でいうとだから3年生の時ですね、に時に、こっちに帰ってきてるんですけども、で帰ってきてみたら単位が取れてないと、結局、高校の2年生ぐらいからかな、やり直さなきゃならないという話になりまして、もうまあいいやと、まあ、せっかくだからやろうかなと思ってやってたんですから、まあ、アメリカにいた時に、ただ単に学校に行ってただけじゃなく、自分でもやっぱり仕事をしながら、働きながら、学校にも行ってたっていうのもありまして、でそこでも働く楽しさっていうのを覚えちゃったんですよね。でだんだんだんだん帰ってきて、学校にね高校2年生から行ったんですけど、もうだんだんバカらしくなってきちゃいましてでやはり文化が違うんですよね。で日本の特に公立の高校だったんですけども、いや何その理不尽な理由はと、まあブラック校則じゃないですけどそれは先生ちょっと僕は受け入れられませんってのはっきり言っちゃうようになっちゃったんですよね。やはり向こうでは自己主張がないと生きていけないものですから、いやそれは違うんじゃないでしょうか、これはこうじゃないんですかっていう話をしていって、まあ、だんだんだんだんあの先生から嫌われてくるようになりましてで担任の先生というのが、当時の担任の先生というのが英語の担当の先生だったんですね。まあ、当然その先生よりも私の方が喋れるし知ってるわけですよね。で先生は面白くないんですよね。なので、まあ、そこで今一悶着ありまして、もうやめてくれというような話になりまして、最終的に、あ、じゃあもういいですと、まあ、1年間行きまして、1年間だけ行って、でもういいですって言って、まあ、学校は途中で辞めちゃったんですね。まあいろんなその後は、仕事を、まあ、いろいろやらせていただいて、見聞を深めていったというのもあったんですが、まあもう一つは、親への反発っていうのもやっぱあったんですよね。まあ私で4代目になるから4代目になるからっていうのを生まれた時からずっと言われてくると、なんだ俺は自分でレール引けねえのかと、っていう考え方があったですよね。でどうしてもやっぱそれに乗りたくなかったっていうのがあって、まあ、いろんな業種を転々とさせていただいて、で、まあ、最終的にね、もうそうですね、22、3ぐらいかなの時にもう一回戻ろうかなと、会社にと、でそういう勉強も必要かなと思って戻ったっていうのが、まあ、今のこの会社についてるきっかけではありますけどね。まあ、ただおかげさまで、まあ、言いたいことは言うようになったし、まあ、そのおかげというかね、こうやって先生とも話をするようになってきてというところではあるんですけど、まあ、仕事の分でも今の仕事の内容、まあ、特殊車両も含めて、で医療機器関係なんかも今はねやらせていただいたり、まあ、検診車ですよね、ああいったものをやらせていただく中で非常に役に立っているのは、やはり人とのコミュニケーションであったり、まあ、英語だけじゃなく、まあ、アメリカなんかにいるとそうなんですが、第三言語といって、スペイン語であったりドイツ語だったりとか勉強することがやっぱりあるんですけども、そういった言語を学んでいってことによって、まあ、医療機器なんかはほぼドイツ語で構成されたりとか、するものもあったりとか、まあ、あとは、 軍関係ですよね、米軍関係、自衛隊関係なんかにやはり仕事のであったりする場合なんかだとコミュニケーションが取りやすいというのもあって、まあ、結局無駄にはなってなかったなというところではありますよね。
それこそね、お子さんを大学高校でその留学させようとする人もいると思うんで、ちょっと語弊があっちゃまずいんで説明しておくと、単位の互換性っていうのが今かなり、今は要は日本の単位と外国の単位の互換性っていうのは認められるんだけど、今の話だと、まあ、二十数年前でその頃の互換性って正直あんまりなかったんだよね。
だもん
だから認められないっていう、それからもう一個はやっぱりいれば話はできるようになるというのは、聞けるから話ができるようになる、つまり耳からだから言葉は、でまあ話ができるようになるんだけど、で今面白いなと思ったのは、第三言語、第三外国語、日本では英語を第一言語、第一外国語と、その次他の国の言語を第二外国語という表現をする。ところが今国語の話では第三外国語、日本語がベースにあって英語があってもう一つ目、でそれはね、その要はその非常になんていうか、そのきちっとしてるよね、その考え。日本は第二言語として何やったって、こういう話になるんだよね。まあ今聞いてて面白いなと思うし、
実際にね、海外に行って思うのが、いかに自分が日本のことを知らなかったかっていうのをね、やはり痛感させられるんですよね。
今その話をちょっとしてくね、今俺もすげえ思うんだけど、外国行く外国行くっつってね、外国かぶれしちゃうやつがいるんだ よ。そうじゃないぞ、
違うんですよ。
そうそう、こうちょっと言って、
まず、海外に行って、まあ、友達というかね、知り合いが出た時にまず話のね、日本でもそうですけど、どこから来たという話になった時に、日本からですと、じゃあ日本ってどんな国だ、まあ、簡単な質問ですよね、って言われた時に、日本というものを簡潔に答えられるかっていうことなんですよ。で日本はどういう宗教だと、どういう習慣で暮らしてるんだと、でまず自分の宗教宗派を言えるのか今の人はっていうところから始まるんですよね。っていうのもやはり海外、特に欧米っていうのは自分の宗教というのをとても大切にするんですよ。でその宗教が、まあ、違ってもいいんですよ、何でも。自分の宗教が何だっていうことを言えないっていうのは、こいつは人としてどうなんだというふうに見られちゃうんですよね。自分というものを知らなさすぎる。で自分の国を大切にするのは当たり前であって、それが日本人っていうのは自分の国を大切にはするというよりは当たり前に住んじゃってるものですから、海外への憧れがあっても自分の国のことは意外と知らないんですよね。
それはね、一つの教育のマイナスの部分なんで、つまり戦前までの教育はね、日本人たるものは何たるか、日本人とは何ぞやってすごい徹底的に教育してきた、ところが戦争に負けたらね、全否定に入っちゃったってもんだ。
そうですね。
でそれが今の若い人がね、日本人とは何ぞやとかって、そんなことに触れない教育を受けながら育ってきちゃった。これはね、日本の教育の大きな間違いなの。だから文化っていうやつ、俺よく言うんだけど、文明は国境を越えていろんなところへ飛ぶけど、文化っていうのは越えないよって本来は。ところがその文化さえも日本人が今認識しない環境が出てきちゃった。で、今の国語の話って非常に大切なんだよ。今の話は。で、その宗教が生活を律してるわけだ、外国は。つまり宗教的な考え方、キリスト教であろうと何々教であろうと、でそれがね、日本には正直言うと宗教というものに対して帰依するということは日本の文化にはないでは、今はね。だからその辺のジレンマってのあるよね。
そうですね、まず宗教というところに言うと、お前は何の宗教なんだと言われたときに、じゃあ仏教というのを英語で言えるかというところになってくるんですよね。仏教、まあブディズムっていうんですけども、それを知らないと、仏教、仏教、仏教ってなんだ、英語でなんて言うんだって考えたときに、まず言えないってなってくると、お前自分の仏教も宗教もわからんのかという話になったときにね、人として認めてもらえなくなっちゃうんですよね。まず、まあ、信じているものが何なのか、自分がどこから来たのか、どういう環境で育ったのかっていうアイデンティティ、まあ、ID ですよね。これを自らが喋れないと、人として迎え入れてもらえないっていうのが基本的には文化、ヨーロッパ、アメリカもそうなんですが、まあ多人種で暮らしている国家ではあるので、日本みたいに単一人種でね、暮らしている国ではないので、まず皆さん興味を持ってはくれるんですね。新しく来た人に対してウェルカムと迎えてくれる。ただ迎えてはくれるんだけど、自己紹介もできないような人間は信用できんと、自分の信じてるものもね、言えないような人はね、信用できない、まあ信頼の問題になってきますよね。で実際に じゃあ今こういう宗教、例えばキリスト教のね、日曜日になれば日曜礼拝がある、そこに行ってみた、そこで礼拝の話を聞いた、日本ではどうなんだと、日本での宗教はどうなってるんだって言われた時に、自分の宗派の説明ができるのかというところになってくるんですね。で今の若い子、まあ若い子といっても私たちの世代ね、40代ぐらいの人もそうなんですが、ほぼほぼもう宗教というものに対してのなんていうんですかね、自認感が全くない時代ですよね。まあよく言うのが、私は無宗教だからなんていう人がいるんですけど、日本っていうのはよくよく考えてみれば、まあ、曜日もそうし六曜五期もそうですけど、全部仏教に習った上でできてるわけですよね。お盆もそうですし、そういったものを無意識の中でやってるので、まあ、あまりにもそれが無意識すぎて宗教というものを理解できてなさすぎちゃうんですよね。でやはり自分の信じてる宗教というものが、自分でその場で発言できないというのは、相当やはりヨーロッパや海外行った時に不利な状況に陥る。まあ、あとは、まあ、これも日本人と、ね、海外の欧米の差っていうんですが、自己主張が全くできる人が少ないっていうのがね、日本人は、まあ、日本で、ね、最近よく言われる忖度なんて言うんですけど、自分の意見をまず持たない人があまりにも前の意見に流される。まあよくあるのが、よくね、テレビもそうですし、雑誌なんかもそうですけど、ランキング本なんていっぱいあるじゃないですか。ね、この美味しいスイーツのベスト5とかいろいろやってますけど、そんなもんは自分で考えればいい話でね、何がうまいかまずいかなんか人に決められる話じゃないだろうって言うんですけど、あまりにもやっぱり日本人はね、やっぱそういったもうランキングとか、まあ、大衆迎合というんでしょうかね、多数に流れるっていうのが多いんですよね。同調圧力が強いというのか、本当にね、要は多いんですよね。でそれが世界的にそうなんだというふうにご認識している日本人ってのはやっぱりすごい多いんですよね。海外ではそんなのは関係なくね、誰がねどんだけうまいと言うか、自分がここが美味しいと思えばそれでいいんだと、そうね、というのが
ものすごいね、今言ってることはね、すごいこれからの若者にとってはとっても大切なことを言ってんだけども、浮いちゃうだよ。
そうなんですよ。で
それだからお前なんか浮いちゃうんだよ。だからそれをね、お前の良さを分かる人がこういれば、面白いなって言うんだけど、
この前もそんな話をちょうど仕事のね、先でしてたら、まあ、やはり分かる人っていうかね、そういう話をしてたら、ここさん、今ね、ここさんみたいな人のことを何て言うか知ってるって言われて、何て言う、そういう人をね、病気って言うだよって言われて、なんだ俺いつの間にか病人になっちゃったんだ、なんて話。
じゃあ、自己主張すればいいって言われると、慣れてない人はわがまま言えばいいのかなになっちゃうんですよね。
そこがね。
それで病気っていう言い方になっちゃう。
だから聞いてりゃね、片側から来ゃわがままなんだよ。がなんだよ、が。ところがね、今言う心配なのは、あまりにも自分のことを言えない、日本人とは何ぞやが喋れない、あるいは自分はどういう人だってことも喋れない、それも片側から見れば大変なマイナスなんだよね。で特にグローバル、グローバルつって外国へ出てけ、外国から受け入れろっていう時代を受け入れようとしてんのに、菅さん見てみるじゃん。
名指しですか。
な、
ピーですね。
だ黙って後ろにいるだけの話じゃない。そりゃダメなんだよね。これやっぱりちゃんとその国を代表する人が自分の国の主張を、まあそれこそあの理路整然とっていう主張をするときは主張しなきゃダメだよって思うんだよね。だからまあね、こういう片田舎かもしれないけど、こういう面白い人材が出てきたなと。これは今後ね、その方に転換していく、まだ10年15年かかるよ、まあ面白いな。まあ今日すっげえ面白いなと思って聞いてるのは、特殊車両の話からなぜ自分がこういう性格になったのかっていうことの話でね、今度まあもうぼちぼちまとめなきゃなんない時間なんだよね、はい、あと15分程度なんだけど、今度は自分のね、家族とか子供とか、あるいはその他の子供に対しても、どんな風な人として、どんな風な日本人になってほしいか、今度は自分のことじゃなくて、どう？
これがね、非常に難しいですよね。自分のことというのは自分でコントロールできるんですけど、いくら自分の子供とは言っても自分ではコントロールできないですよね。でまず第一に、考えなきゃならないのは、子供であっても自我があり一人の人間であるということであって、子供は親の所有物ではないんだよと。 まず子供は子供ではあるけども一人の人間なんだ。じゃあその子がじゃあ生きていくのにあたって、まあ皆さんね親になるとおっしゃるんですけど、貧困法制に生きてほしい、ね、まっすぐ育ってくれればいい、勉強頑張んなさい言いますけど、正直いいんですよ、どう育ってもどう育ってくれてもいいんですよ、自分が決めればいいんですから。道なんていうのは、道っていうのは生まれた時には本当に無数な道が目の前には広がっていて、成長するにあたってどんどんどんどん道の数っていうのは減っていくものなんですよね。もちろん生まれる前であればね、もう本当に無限な道がある。アメリカの大統領になれるかもしれない、日本の総理になれるかもしれないというのがあって、で実際に生まれたりした瞬間に、例えば私の子供として生まれてきた瞬間にそういった道ってのはまずなくなってきますよね。でだんだんだんだん育ってくれば、成人してくれば、道というものが100本あったのが50本なり25本なり、最終的には2本3本しか残らなくなってくるかもしれない。
何やら作太郎だなおい僕のね後ろに道はできると、うん、
あ、高村光太郎ですね。萩原作太郎。
ごめんごめんごめん。あ、そうか、高村光太郎か。はい、あ、そうたらそのうちの高村光雲って言っちゃいそうだけど。
今度掘っちゃいますよ、なんか板。
そ, うだよね、そうそう、さっきのね、僕の後の道、ね、道ができるってね。
で、まあ、道の話なんですけども、ね、決してね、一喜一憂せずに、ね、落ちる時もあれば上がる時もあるし、ね、その上で自分で道を決めてってもらえればいいよと。いうのがまあ私の考えなんですが、まあ、今の、ね子どもたちの、教育、まあ、今は、ね、うちの上の子もまあ今年中学の受験を向けて頑張ってますけども、非常に我々私からしてみると疑問に思う教育っていうのがやはり多いんですよね。特に学校教育というのに対して、まあ、それに対してはね、先生専門家ですのでいろいろと相談をさせてもらったりもしてますけども、いまだにこんなことをやってるのかっていうのをやはり感じるところもありますし、どうなんですか先生そのあたりっていう。
だから具体的には
何でしょうね、一番わかりやすいところで言うと、まあテストもそうですよね、もそうなんですけども、実際にじゃあ授業というものを実際に見させていただいたときに感じるものというのが、基本的には子どもたちに対しての一方通行になっちゃってるんですよね、授業が。先生が言ってることをただ単に子どもたちは書いてるだけ、でそれに対してある程度進めたところで先生が質問はと聞く、いやいや小学生にある程度進めてから質問かなんて言ったって20分前に分かんなかったことは今質問できないよと。でそれこそその時代からもう子どもたちの頭をコントロールしていまして、要は全く違った質問、前に戻った質問なんかすると授業を止めてるとかなんとかっていうクレームが出て、子どもたちが手を挙げづらい、質問をしづらい環境になっている。で授業というのが相互通話であるべきが一方通行になってしまっているっていうのが未だにそのやり方ですよね。
それはね少し回答があってね、
はい、
今アクティブラーニングっていう言い方が、ね、要は自分で考えろという、うん、ていうね、外国特にね、北国の国、ノルウェーだフィンランド、
はい、北欧、
北欧、あっちの方はね、要はもう本当に自由に討論しながら授業を進めるんだよ、うん、でそれはね自分のオピニオン、自分の意見をきちっと言う、そのためには自分がちゃんと勉強しなきゃダメだよっていうのがあってね、だから日本はそれに慣れてこないでずっと来たという、うん、だもんだから今アクティブラーニングなんて英語を持ってくるもんだから余計わかんない人もいるんだけどね要はものを自分で考えましょうっていう、まあ、授業を今展開し始めた時期なんだよね。だけどね、非常にそのね確一的な教え方に慣れてきたという日本の教育がね、要は先生が喋ったことをちゃんとノートに移して覚えて、それに対してどこまで覚えたかというテストを繰り返してきた。でこれはねやっぱり今後変換する必要あるんだよ。まあ、今ね国語がね疑問に思うというか不思議に思うというかこれじゃまずいという不満に思うとか、それはね正直あるんで、ただねこれはものすごい難しい問題でね、さっき宗教がないって言ったでしょ、外国は宗教で生活を規定していて規律して、で親も 子に対してそういう生活習慣の中で家庭が育っていく、社会が子ども人間を育てていく、でそういう中ででも逆にはわがままというさっき言ったが出ちゃうやつもいっぱい出る、そこの調整をしなきゃなんないって言うんだけどね、日本はね今その宗教の感覚、宗教での教えっていうのがね特殊なものになっちゃうもんだからね、下手するとねあの宗教的なものを教えちゃうとね朝原祥子になっちゃうんだよ。いやいやそれは、うん、でそういうとこが日本人のまあそれは歴史なんだよ、うん、なもんだからね、その家庭での教育っていうやつをもう一回見直すということは、学校教育でそういうものをやって家庭にそれが入ってくっちゅうのに50年100年かかっちゃう、
わ
ねえここ5年10年じゃとっても無理だよね。
聞いてると本当にあの寄って立つところがどこですかって言われた時にどこもないっていう状態ですよね。ないん
だよ。だから本当に自分が勉強していってね、人間とは何ぞや、生活とは何ぞや、文化とは何ぞや、日本人とは何ぞや、いろんな書物を読むことによって自分がアクティブラーニングね、自分が考えて自分なりの意見を持つようになるにはね、かなりの年数が必要ね。だから今国語の提案っていうのはね、とても素晴らしい提案をしてるのね。だから多分この子っちのね、俺も子供に一回会ってて、いい子なんだよ。いい子なんだけど、親そっくりだよ。自分で気に入らなきゃバンバン平気で言っちゃうしさ。ほんと先生は嫌っちゃうんだよ。
だから、そういう子たちが大勢出て、その子たちが話し合いがどんどんできるようになっていけば、全然変わってくるんですよね。
それを今目指そう。だからそれは、国もね、それを目指そうって言うんだけど、なかなか地方の一部局まで浸透するにはまだまだかかる。だから今後ね、学校教育の先生のあり方、だから先生っていうのがね、本当にいろいろ自分が勉強していかないと、アクティブラーニングを指導していくなっていうのはね、ほりゃできないね。
そういう教育受けてこなかった人たちが先生ですからね。先生やってんだから
そう、それは自分の人生の歴史なんだから。だからそれをあえて先生たちが本当に真剣に、人生とは何ぞや、じゃあ子供を育てるとは何だ、自主性を育てるには何だ、でその辺をね、要は僕はもう一つはね、僕思うのにね、日本人としての情というものは絶対なくしちゃダメだと思うんだよね。情というものがなくなったら要はもう無味乾燥だよね。争奪戦になっちゃう、うん、ちょっとそれこそ今ふっと思い出したんだけどね、大阪に千葉っていう場所があるよね、
はい、
千葉吉兆が有名になっちゃったけどさ、はいはい、その使えって言ってボソボソボソボソと言ったお母さんがいたけど、あの千葉っていうところはね、五代な、名前忘れちゃったんで、五代なんとかさんっていうやつが今の千葉の町の、要はそこにはね、なんとかんがっていう川があって、そこにいろんな職種の人たち、繊維問屋、お茶道具屋、それから服屋とかのいろんなものが集まって、でそれはね、各人が自分の商売を大事にしながら、歴史、日本の歴史、まあ大阪っていうのは近畿内だから、要は畿内だから、要は天皇陛下がいるところ でそういう中で文化っていうのは大阪独自の文化が育ってきてるんだよね。でそれを街中みんなが分かち合って育ててきたのが船場なんだよね。だから今も船場っていうとか、すごい九州から衣服を買いに来たりする人が、まあ安くてどうぞっていう、でただし奇抜なものもあったりね。だからそういう社会にしなきゃいけないんだよね。だからそこはね、今国語からの最後のね一言でね、国語が考えるこれからの子供あり方、それはいい提案がなされたと思うんだよ。やっぱり自分で考え、そして親が子供の生き方なんか決めちゃダメだよって、これはね見直しちゃったよ今日
ありがとうございます。
いやいや本当に、いや素晴らしいよ。
でも5代目になるような教育というのは考えてないですか、
うん、いやもう会社っていうのは家族経営から企業に、要は家業から企業に変遷していかないと大きくはなっていかないですよね。で家業でやってるうちというのはやはり地域に根ざしたものであるべきものであって、実際にその考え方を何からも全部継続していかなきゃならないんですけども、ただ家業でやっていくと、そこでいういわゆる課長ですよね、会社の社長というのに一人に対する負担が非常に大きい。逆に言うとその人がいなくなった場合は会社はなくなってしまうっていうのが、まあ家業ですよね。それじゃあ 発展がないんですよね。やはり家業から企業への変遷というのをしていくというのは今その渦中にはあるんですけども、実際に、じゃあ企業というのはじゃあどういったものなのかと、家業とはどういったものなのかっていうのを今見つめ直して、実際にじゃあ子供にじゃあ継がしていった方がいいのかどうなのか、それよりもそのもう一つ上の考え方で経営するという意味、継ぐというのではなく経営をしていくという考え方を子どもたちには持っていってもらった方がいいんじゃないのかなと。
企業っていうとね、資本家がいてお金を出してくれる株主さんがいて、でそれをお金を集めて経営する経営者というのがいて、でその経営者の意図のもとに働く人たち労働者とかいて、だから要はお金を出す人、資本家、経営者、労働者、それで成り立ってるのが企業だった。ところが今共同経営つってね、要は自分がお金を出しながら自分が経営者になりながら自分が働く、それを何人かが集まって共同経営、資本家であり経営者であり労働者であり、だからお互いの話し合う、だからそれは大勢の人間じゃできないもんだからね、まあ5人6人の小さいことでも働きやすいっていう、それからみんなのお互いの助け合い、子供を育てるときは時間の自由が利かないから、じゃあこ代わりにやるからあんた子供に面倒見てよっていうのは自由を利かせるっていう今働き方が出てきてるんだよ。だから今その家業を少し他人を少し入れながら共同経営っていうのはこれから本当にねビッグカンパニーなんか作る必要ないと思うんだよね。最後の締めくくりで最後に聞きたいんだけどね、要はあなたは地位が欲しいのか名誉が欲しいのか金が欲しいのか、そう聞かれた時にさっき言った五代さんは何つったかっていうと、違いますと、目的が欲しいんですと。目的とは誰のためにだから、誰のために、だからそれは人によっては家族のために、社会のために、いろんなとこがあるんで、だからまあ国府はね、そういう意味じゃ一つ先鞭をつけるような人間でもあるわけだから、ぜひ、静岡市をリードするような人間会社になってほしいなと。でね、だからあんまり我でわがままだということも出しながら耳を広く、
そうですね、
聞いて頑張って、
はい、引っかきましてもらいたいですね。
あ、面白いね。またそう DJ はね、自分がそういうタイプだから思う。まあまあ、ありがとう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
有意義だったよ。
有限会社国分フェンダー製作所の専務取締役国分真嗣さんでした。